次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
この刺身美味しいな。いやー、もうこの切断面なんか芸術に値するよね。美味しい。
お刺身？マスター、うちにそんなメニューありましたっけ？
ないないないけど、これもね、れっきとした仕事なんだよね。
またまた。
いや、本当なんだよ。実はこの後2人のお客様をお迎えするんだけど、お一人はディップ株式会社執行役員の宮内俊樹さん。
あ、宮内さんってヤフーから転職されたんですね。その辺も伺いたいですね。
そしてもう一人が今話題の鮮魚店、お魚屋さんだよね、東進水産株式会社代表取締役社長の織茂信常さん。このお二人をお迎えして、鮮魚店に学ぶビジネスイノベーションっていうテーマでお話しするんだよね。
鮮魚店のイノベーションですか。だからお刺身を食べていたんですね。
はい。それに今回のお話は鮮魚店に限ったことじゃなくて、他の業種にも応用ができそうな話だから、いや、期待しててよ。ああ、ほらほら、お二人がお見えになりましたよ。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週は常連さんにディップ株式会社執行役員の宮内俊樹さん、そしてお客様に東進水産株式会社、東に信ずるの信で東進水産株式会社代表取締役社長織茂信常さんをお迎えしました。宮内さん、織茂さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
プロフィールを紹介します。宮内さんは大学卒業後、出版社で15年間雑誌編集者として勤務。2006年にヤフー株式会社に入社し、ヤフーキッズやヤフーボランティアの担当、社会貢献サービスやヤフー天気など様々なサービスの統括を担当されました。オリジナルメディアフューチャークエスチョンズの編集長を務めた後、現在はディップ株式会社執行役員に加えて、株式会社フィラメント CCO、 京都芸術大学客員教授など多方面でご活躍されています。
はい、というわけで宮内さん、どうぞよろしくお願いします。
もうよろしくお願いします。
もう宮内さんはね、この浜カフェの大常連でいらっしゃって、ご
無沙汰
ですよね。そうですね。まあ、とはいえこれでね、久々に半年空いたっていうことは、はい、実はその間にね、肩書き変わりましたよね。
実は転職をいたしましてですね。シニアの転職をいたしました。
転職されたんですね。もともとはね、ヤフーのね、ヤフージャパンのあのメディアのトップをずっとされてって有名な方なんですけど、今度はディップという会社にね、はい、転職されたんですね。あのディップもね、大変有名な会社なんですけど、改めてどういう会社だっていうのを教えていただけますか。
は
い、
ディップはあのバイトルとか働こネットとか、はい、まあ、そういう求人サービスをやっている会社で、まあ、そこのデジタル化をさらに進めるっていう、まあ、ミッションみたいな感じで僕はまあジョインをしたんですよね。僕がやってるのはバイトルとかになるんですけど、もう一個の事業が新しく立ち上がっていて、はい、これも完全に DX 売ってるんですよ。
デジタルトランスフォーメーション売ってる。
デジタルトランスフォーメーションの、まあ、SaaS のサービスとか、はい、まあ、あと自社開発したものとかをうちのバイトルの営業が売りに行ってるんです。
あの SaaS ってあれですね、いわゆるソフトウェアアズアサービスといって、はい、まあ、いわゆる仮想空間上のクラウドというところにいろんなデジタルのサービスを載せて、それをお客さんに売るってやつですよね。はい、
そうです。
それをそういう AI 的なことをやり始めてる。
そうなんです。で、労働力を全て賄うっ ていう、まあ、これは日本がねもう労働生産性が確実に減るわけですよね。
そうか、労働生産性減るから、だったらそれこそまさにそのクラウドとかデジタルのサービスを使ってそれを補完しようと、
はい、そうです。機械でできることは機械にやって、人間は人間らしい仕事で、より魅力ある人を、まあ、取るために僕はバイトル のサービスも伸ばしていくみたいな、まあ、なんかそんな僕から見てもなんかおかしいなというか面白いな、何が起きてんだろうということで、やっぱり面白いんでね、ジョインしようかなと思った、そんな感じですね。
なるほど。というわけで今日もどうぞよろしく、はい、よろしくお願いします。
続いて織茂さんのプロフィールです。織茂さんは大学院修了後総合商社を経て、2010年に東進水産に入社され、2017年に代表取締役社長に就任されました。現在は直営店も含めて首都圏を中心に30店舗を展開し、スーパーや百貨店、新しい文化の発信地にも積極的に進出する一方、2013年から実践女子大学で水産消費概論、フードビジネス論の講師も担当されています。
はい、というわけで織茂さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、まずこの東進水産ってどういう会社かってことを教えていただけますか。
まあ、まず東進水産というよりも、まず皆さんの中でデパ地下に食料品売り場があるじゃないですか。
ありますね。
あそこで魚売ってる場所ありますよね。
ありますね。
あそこを運営しているのが、まあ、東進水産っていうのイメージを持っていただけると早いんですね。まあ、デパ地下の魚屋さんとかね、そういったところをイメージしてもらえるとすごく分かりやすいと思いますね。はい、
実はこの東進水産、たまたまなんですけど、荻窪のね、今タウンセブンっていう、まさにまあデパートみたいなの地下にあるんですが、本店が、私実はそこの大常連でございまして、
ありがとうございます。
とんでもなく新鮮な刺身があって、正直めちゃめちゃうまいんですよ。これすげえなと思っていたら、そこにもう一人、東進水産って入山先生知ってる、うまくないって言ったのが宮内さんなんですよ。宮内さんもね、プライベートは実は僕の近所のね、
はい、僕は阿佐ヶ谷に住んで
る。阿佐ヶ谷に、
はい、やっぱね、一回行けば分かるんですけど、もうなんていうんですかね、あの息の良さ、
ありがとうございます。
あれをね、商業施設の地下で見れるっていうのは、はい、多分ないと思うんですよ。
結果的に、まあ今日本で最も注目されている魚屋となってですね、30店舗を持たれていて、そしてダイヤモンド社から、魚屋は真夜中に刺身を引き始める、鮮魚ビジネス革新の舞台裏という本を出されたわけですよね。
書きました、
はい、これはどんな本なんですか。
これはですね、そもそもまず今魚屋さんって、まあ、ね、日本のその食の中では一つの水産という意味では、まあ、肉と野菜と魚、生鮮産品と言われますけど、これってまあ非常に大事な食材だとは思うんですけども、うん、この中で、まあ、当然その職人における高齢化だったりとか、あとはなかなかデジタル化してないんですよね、うんうん、そのさっきの DX の話もありましたけれども、なかなかこう IT 化進んでいないところ、そういったところをもっとやっぱり IT 化していかないと、結局世の中の標準に遅れてっちゃう、うんうん、それによって高度な、今のこの社会についていけなくなると、余計なコストがまた出てきちゃったりとかね、うんうん、そういう意味ではやはり課題をまず見直すこと、それからまたその解決をどういうふうに取り組んでいくかなんてところを、ちょっと生意気だけど書かせていただいたっていう感じですね。
魚屋の IT 化っていうね、
かっこいい、
かっこいいっすよね。そして今端的に言うと、ちょっとまだラジオのリスナーの方にも東進水産の何がすごいかっていうのが十分伝わってないと思うんで、ちょっと一言で言うと、東進水産っていうのはなんでこの本を書くぐらい注目されているのかっていう、どこが違うのかっていうのを教えていただけますか。
やっぱり一言で言うと、温故知新じゃないですけど、うん、やっぱりその今まである当たり前のものの中身をどんどん変えていったからなんじゃないかなっていうふうに思います、うん、
それは例えばお店の在り方とか魚の並べ方とか、
まあ、それだけじゃなく、例えばそれが IT の話であったりとか、はい、あとはまあ、この本書の中でもかなり述べてるんですけれども、魚屋さんって魚をそのままさばくことが当たり前だと思うんですけれども、はい、やっぱりなかなか東京都内ってそういう大きな厨房を持って、大きな場所を持って、こう包丁を握ってさばくっていうところがどんどんもう面積的に難しくなってきてるわけですね。であれば、まあ、そもそも人が足りなくなってくる、あとは衛生管理もこれから厳格化されていく、うん、であれば 自分たちのその品質管理をもっと極めていった上での加工場を作んなきゃいけないんじゃないか、刺身を作るためのその魚屋さんの加工場を作っていこうっていうのが、これが他の会社ではまだ全然やられてないところなんですね。
つまりあの30店舗共通のいわゆるバックヤード、つまり魚を下ろして保管するところを作って、まあ、いわゆるセントラルキッチン方式的なやつですよね。それを作っちゃって、そこでものすごく効率的にお魚をさばいて保管するから、ものすごい鮮度が高い魚が提供できると。
そうです。
かつその店舗一個一個もバックヤードがないから、うん、ものすごく広くお店のスペースが取れて、いろんな演出がお客さんにできるという、そういう理解でよろしいですか。
そうです。
しかも荻窪に作ったって、
ね、やばいですね。なんかそれを見たい
見せてもらえると思います。宮内さんどうですか、ここ
まで自転車で来てきたけど、
荻窪さんの話聞いて、
は
い、
あのやっぱり効率化をしながらもちゃんと売る棚を良くするとか、魚の質を良くするとか、まあ、あと多分ね、職人さんとのコミュニケーションもものすごくねあるんですよ、僕が知ってる限り。だからなんかこの魚は頭残した方がいいよみたいなことを言ってくれるような魚屋さんなんですよ。だからすごい効率的なんだけど、町の魚屋の理想的な懐かしい何かみたいなのがね出会える。
だからそういうあのバックヤードがもうないから、広いスペースでお客さんだけに店員さんも向き合えるっていう、
いろんな効率化を図ってしまった時に、自分たちが本当に売りだであるインターフェースを壊しちゃいけないんですよね。
お客さんと向き合う、まあ、接点ってことですよね。
だその中はいくらでも内製改革してってもいいんですけども、うん、やっぱりインターフェースが今までのお魚屋さんであり、うん、エンターテインメント性もそこにあるっていうのが、
そうだよね。魚屋って言うとやっぱ町の魚屋さんがらっしゃいらっしゃいっつってなんかさばいたりする、あれがいいわけですもんね。
そうそうそう。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。というわけでここからは、そんな宮内さんと織本さんをお迎えして、鮮魚店に学ぶビジネスイノベーションというテーマでさらに、いろいろお話を伺っていきたいんですが、まず織本さんにね改めて、はい、今のお魚屋さん鮮魚店の現状というどういうふうに思われてますか。
まあ、2つあって、はい、1つがやはり職人の高齢化と、それからまあ僕たちはよくあの少生高齢化、つまり若い人たちがなかなかその魚屋に入ってこない、うん、でさらに言うと高齢な職人さんたちが増えてきている、でさらに言うと若い働き手の人たちが少ないっていうのが、まあ、1つが人の問題が大きいところですね。でもう1つが魚って結構地域によって呼び方違うじゃないですか、うん、とかあとマグロとかだとキロで単位で話すんですけど、はい、エビやカニとかだとビとかハイとか言ったりとか、
そうです、ね、
あとあの何キロ箱あたりに1キロ箱あたりに何尾入ってるかとか、
確かになんかね、こういうね、魚屋専門知識必要ですよね。そう、確かに
だからユニットバラバラなんですよね。
ユニットバラバラ単位がね
そうだこれねシステムに乗らないんですよ。う
ん、あそっか、 IT 化に馴染まないんだ。
そうなんです、そうなんです。だ今までの皆さんのその暗黙知の中でやられてたところっていうのが非常にそこに頼っちゃってる部分があるんで、
そうか、独自ルールがあまりにも細かすぎるから、ね、IT でデータに載せるときってやっぱり統一化されてないとダメですからね。
そうですよ、だから伝票が上がってきたときにやっぱりその地域地域で名称が違うんで、これをねやっぱり IT 化に持ってくっていうのはもうなんかめちゃくちゃなマスターコードを作っていかなきゃいけないっていうのが、まあ、それが一個あったんですよね。
そうか、あのノドグロとアカムツみたいなね。
そうそうそうそう。
一つ目のその高齢化っていうことでいくと、お客さんも店員も高齢化してる、なるほどなと思ったんだけど、タガミちゃんとかって魚屋っていく？
あの著書を先ほど読ませていただいたんですけど、はい、その中であの魚屋さんに行くかというと微妙なんですけど、若者には寿司が流行ってるって書かれてたのが結構印象的で、私もお寿司屋さんはすごい行くので、
お寿司屋は好き。
そうです。
魚屋は
魚屋さんって家でしっかりゆっくり食べるときに行くイメージで、うん、ちょっとその取り方が変わってる。
そうだよね、やっぱり寿司は好きだけど魚屋に行かないっていうのが今若い人の現状ですよね、う
ん、結局お魚屋さんとお魚っていう考え方とシーフードが全くちょっと乖離しちゃってるんですよね、うん、イメージとして。
お魚とシーフードが分かれちゃってる。
だシーフードって聞くとピザとかパスタとかね、グラタンとか、そういう風なイメージなんですけど、 お魚って聞くとどうしても煮魚焼き魚とか、
そうですね、
っていうイメージになるんですよね、
はい、
なので実はその魚屋さんって別にその煮魚焼き魚の原料売ってるだけの店じゃないので、僕はそういった意味ではその魚屋さんのその魚っていうだけじゃなくて、やっぱりシーフード全体とって魚なんで、
うん、
まあ、そういう意味では貝類販売してもエビ販売してもあのマグロ販売しても結局はシーフードっていう感性で、あのいろんな世代で魚を食べてもらえれば僕はそれでいいんじゃないかなって思うんですよ、ね、
なるほど。宮内さんいかがですか。
やっぱそこのお店の人にこれどうやってやると食べれる、美味しいみたいに聞くと、コミュニケーションでちゃんと返してくれるお店だと思うんですよ、ね、東進水産って。
なるほど。
僕の中ではあそこはなんか SNS なんですよね。
東進水産は SNS
そうそうそう、なんかこうコミュニケーションして買うみたいな。
だ2つあっていいと思うんですよね。僕はその魚屋さんっていうのはその食料の供給もそうなんですけれども、やっぱり生活をさらに豊かにしていく時の、まあ、一つのツールになってもらいたいな、あの若い人たちも、まあ、魚屋さんねちょっと怖そうなんですけど、エンターテインメント、生活のエンターテインメントとして魚屋に来てもらいたいなっていうのはありますよね。
そういうことを考えてるんですね。他にどんな改革をされてるとかってあったら教えていただけますか。
あの他にはあの先ほどから申し上げているのがあの IT 化ですよね。
IT 化ね。
あの IT 化、まあ、当然その魚そのものがやっぱりその IT との親和性すごく悪いんですよ。
魚屋と IT は親和性が悪い、さっきの話ですね。
すごい悪いんですけど、はい、まあ、これを、まあ、あの我々が開発したフィッシュオーダーっていうアプリケーションがあってですね、
フィッシュオーダーっていう
のを受発注システムなんですけど、
魚の受発注システムを作っちゃった。
作りました。
東進水産が
作りました。で、まあこれね、システム屋さん、まあ、システム会社悪いって言ってるわけじゃないんですけど、うん、システム会社さんはシステム会社の視点でその魚屋さん見るんですけど、これやっぱりシステムと親和性悪いんで、
うん、
結局あのなかなか全てを網羅できないんですね。
じゃあ魚屋は作った方がいいと、
まあ、ガラパゴス化はする可能性はあるんですけれども、
はい、
ただそれでもやっぱり自分たちでシステムを構築していった方が結果的には使いやすいものができたんじゃないのかなっていうのが僕たちの見解ですね。
それはちなみに他のシステムと比べると、魚屋の受発注システムっていうのはさっきまず単位がねバラバラだってありましたけど、はいはい、うん、他にどういう特徴があるんですか。
あとはあのやっぱり時間があって、当然その水揚げがされる、これが魚のスタートなんですよね。
港に水揚げされる、はい、
で水揚げされてから地方 の市場で値段が決まりますよね、
はい、
でそこから陸送もしくは空輸で届いてくる。でもこれあの自分たちのお店に来るまでって、まあ、2日とか1日とか2日とかなんですよ、
うん、
このリードタイムの中でやらなきゃいけない。であともう一つが、例えば市場が休みの日、例えば豊洲が休みの日とかっていうのは2日の荷物になりますよね。とはゴールデンウィークとかになると3日分の荷物になったりとかするんですよね。これの采配を決めながらまた発注していくとなると、
そうか、だからめちゃめちゃこう大変だし、イレギュラー要素もめちゃめちゃ多いわけですよね。何より魚って当たり前ですけど、で時間が経てば経つほど鮮度が落ちるわけだから、可能な範囲でそれを早くやんなきゃいけないっていう。
そうです、そうです。
そしてね、織本さんにもう一つお伺いしたいのが、
はいはい、
やっぱりこの魚っていうもの自体が今世界中の人が、まあ、例えば中国なんかを人に世界中の人たちがお魚を食べるようになってきてると。で、あの陸上養殖なんていうのも大変流行ってきてますよね、うん、で一方で日本人は魚の食べる量が減ってると。
魚離れしてますね、
はい、ね、特に若者を中心に魚離れしてると言われていて、うん、この現状っていうのを魚屋さんとしてはどう思われてますか。
僕は実際には魚種によっては食べあのサーモンとかも含めて、うん、あの消費量が上がってるものもあるんですね、
うん、
であのエビとかもそうですけど外食とかも含めて食べられてる量が増えてます。でとはいえこれ絶対的にその消費量を増やすには人口増えなきゃダメなんですよ、
はい、
でもう一つはそのせっかく日本って北海道から沖縄まで非常に豊かな海を持っている
国、本当ですよね、海洋国家ですからね、はい、
なんですけれども、あの結局その売れる魚とか分かりやすい魚しか扱っていないことによって、その食べられているものが決まってきちゃう、特定されてきちゃうんですね。これ水産庁では未利用魚なんていう言い方して、
未利用魚あの未利用魚ね、利用魚、まだ利用に至ってない魚、
そうなんです、
はい、
っていうので定義されてはいるんですけれども、じゃあこの未利用魚っていうものを物流としてね持ってくるときっていうのは、これ簡単なんですよ。トラック1台走らせるときに高い魚運んだ方が運賃効率はいいわけですよね、
うん、
この運賃効率をどう定義していくのか、これからその、まあ、 ガソリン車から電気自動車に変わったりとか、あとは無人の車ができたりとか、物流もこれからどんどん改革されていくので、まあ、国もしくはその自治体がこの物流の効率性をもっとね、こう考えながら都内にこう魚を持ってこれるように、未利用魚を持ってこれるようになると、また大きく変わってくるんじゃないかなっていうのは思うんですよね。
なるほどね。宮内さんはいかがですか。日本人がこの魚を食べる量がどうしても減ってるって言われてるわけですけど、ここについてどういうふうに思われてますか。
そうですね、僕あのヤフー時代も魚に関わることが結構あって、
そうですよね、
あのヤフーで東北を支援していたので、まあ、そこはやっぱり漁業が一番甚大な被害を受けて、それを売るためにあのネットで売ってたんですよ。その時は
ヤフーショッピングで魚売ってたんですか。
その時一番売れてたのはね、なんか漁師のおまかせっていう詰め合わせが一番売れてたんですよ。
あ、面白い。
でやっぱ詰め合わせってなんか楽しいじゃないですか、
ね、何が出てくるか分かんない、
何が出てくるか分かんない、はい、で売り方によってこう食べる楽しみが多分まだまだいろんなことができんじゃないか、
と未利用魚もあるわけです
ね。未利用魚も多分あるんだと思うんですよね。
じゃあその丸の状態、つまり頭も内臓もついた状態で自宅に届いた時にそれをだ調理できるかどうかっていうところが次のポイントになってくると思うんですよね。で今最近のこう住宅事情を見てみると、やっぱりキッチンの広さってどんどん縮小されてったりとかしてますんで、やっぱりそのちゃんと料理ができる環境には当然まあ、今のトレンドとしてはなってないわけですよね、うん、だからそこにうまく小売業である魚屋さんがそのお魚をどうさばいていくのかとか、もっとどういうふうに料理していけばいいのかっていう、まあ、あのアシストをちゃんとしてあげることで、うん、そのいわゆる漁師のお任せセットっていうのは生きてくるんじゃないのかなっていうふうには思うんですよね。
宮内さんいかがですか。
いや、まあ、やっぱ漁師しか知らないとか言われるとものすごい価値ありそうに感じません。
弱そう。
弱そうでしょ僕。だからやっぱりね、あのそこのお店の人が知っている知識っていうのはこう自分の人生のなんか豊かさにつながるいい情報があるんじゃないかとかもう思っちゃいます。
本当にそういうふうにやっていくと、だんだんやっぱり魚がきっとまた我々の身近に戻ってくる可能性があるし、うん、まあ、そういったものを多分織本さんは作ってきたわけですよね。
そうですよね、まあ、せっかくやっぱり日本ってこういうね海に囲まれた国なんで、うん、でまあ、やっぱり畜産農業といってもね、あの限界のある国じゃないですか、はい、うん、でせっかく日本でこうやって豊かな海があるんで、まあ、それをこ うまく誇りにして、まあ、しかも商いとしてやっていけるように、なんかみんなでなんか日本人みんなで頑張っていけば、なんかそういういいあの食生活になっていくんじゃないかな。なんかせっかく外国人がこう、ね、いろいろこう来ていただけるんであれば、はい、みんなでなんかこれが日本の食べ方なんだよ、魚なんだよっていうのを紹介できたら、なんかそれは嬉しいですよね。うん、
なるほど。高見ちゃん何かありますか。
そうですね、今の話聞いてると、なんか私たちでできることって何かあるのかなとかいうのはちょっと思いました。
いい質問ですね。どうですか、うん、高見ちゃんみたいな20代とか若い方にこういうことを考えてほしいとかやってほしいとかってありますか。
なんか逆にその若い、まあ、僕も若いうちだと思ってるんですけどね、あのいろんな食べ方逆に教えてもらいたいですよね。なんか SNS で、うん、例えばそのアサリ使ってこうしましたとか、うん、なんかあの魚屋さんたちってやっぱり固定概念がまだまだあるんで、あのやっぱりその僕たちも情報を、いろんな食べ方の情報を吸収しなきゃいけないし、それを使ってまたあの皆さんに魚の食べ方を提案できるし、だから僕とかは、あ、実は僕魚さばけないんですよ。
飽きたよ飽きた。
だったらね、やっぱりさばけないからいろんな食べ方工夫するわけですよ。で例えば電子レンジ使ったらどうかなとか、うん、あとシーフードミックス使ったら どのぐらい美味しいかなとか、まあ、そこにちょっとしたあの旬のもの入れたらどうなのかなとか。
そうですか。まあでも逆にそこは職人さんに任しちゃえばいいわけ。
だから逆に言うと魚屋さん、まあ魚屋さんの視点もあるんですけど、うん、やっぱりユーザーとしての視点も大事にしたいよなとか、
うん、まあ、魚買うのは我々ね、はい、普通の一般庶民というかサクサク、ね、ユーザーですからね。
そう僕もユーザーとしての立場をしっかりずっと継続していきたいな。
ユーザーファーストですね。
ユーザーファースト。なるほど、面白いな。宮内さん、織本さん、ありがとうございました。いやー、高見ちゃんお二人の話面白かったね。
はい、しかも東進水産が日本の鮮魚店に IT を導入したり、店舗を改良したり、いろんな改革をされたんだなって知りました。
そしてその当の織茂さんが実は魚を十分にさばけない、この辺のギャップも面白かったですよね。ああ申し訳ない、そういう意味では時間の都合上でほらさっき言った他の業種にもこの鮮魚店の話が応用できるんじゃないかって話はこれまた来週にするからね。
大丈夫です、来週のこの時間もシフトに入ってるので。それでは今夜はここで、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様。
新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。鮮魚店に学ぶビジネスイノベーションというテーマでお送りした今夜の浜カフェ、ここで本日のお客様、織物仏音さんの本を紹介します。魚屋は真夜中に刺身を引き始める、鮮魚ビジネス革新の舞台裏がダイヤモンド社から発売中です。チェックしてみてください。 J キャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達が73万人を超える人気サイト、文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、鮮魚店に学ぶビジネスイノベーション、出演は常連さん、ディップ株式会社執行役員宮内俊樹、お客様、東進水産株式会社代表取締役社長織茂信常、見習い店員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。